はい、こんにちは、サライジン光永です。ここ1週間ほどサラシナ日記を録音していました。物語にはまりまくっていた文学少女が年取ってから少女時代を回想するおなじみサラシナ日記です。西山寺や長谷寺、清水寺といった名称、私の家の近くの日常通りや並びが丘、渦政も出てきて嬉しくなります。京都から小畑、宇治を経て奈良に入り、初聖詣に向かう下りは、昔の人の旅はこうだったんだなぁとワクワクします。また奈良を歩いてみたくなりました。本日は光明皇后の第12回立花の奈良麻呂の編です。光明皇后、光明氏、父は藤原の不死と母は阿賀田犬飼の道を、お人の御子、後の聖武天皇のもとに受胎し、養老8年724年聖武天皇即位後、武人を経て、神義6年729年長屋王の変の後、皇后となります。仏教に厚く帰依し、国分寺、国分二寺の造営、大仏造営を進め、世薬院、秘伝院を設けるなど社会事業にも努めました。天平正法元年749年娘の高賢天皇が即位すると、皇后宮式の機能を拡大し、死尾中大としましたが、これが藤原の仲間の台頭を招きました。前回はその死尾中大について語りました。元は光明皇后の身の回りの庶務を行う私的機関に過ぎなかった皇后宮式が、死尾中大と名を変え、藤原の仲間の野心に利用される形で権力を拡大させていった。ついに仲間は死尾内相となって、全国の軍事力を一手に掌握したところまで語りました。本日は第12回立花の奈良麻呂の編です。天平正法9歳757年5月、藤原の仲麻呂は死尾内相となって、全国の軍事力を一手に掌握しました。
ここまで長かった。
藤原の仲麻呂がここまで出世できたのは、ひとえに光明皇太后からの絶大な信頼あったればこそでした。仲麻呂の権力地盤となったのが死尾中大という機関です。死尾中大は元は皇后宮式といい、光明皇后の身の回りの庶務を行う私的機関に過ぎませんでした。しかし娘の高賢天皇の即位後、皇后宮式はその権限を拡大し、その名も死尾中大と中国風に改め、政府の最高意思決定機関である太政官をもしのぐ権力を握るに至りました。なぜこんなことになったのか。藤原の仲麻呂は藤原南家睦麻呂の次男です。兄の藤原の豊成は右大臣となり、左大臣立花の諸へと共に国政を導く立場でした。しかし次男である仲麻呂には出世の見込みはありませんでした。そのまま行けばせいぜい兄の養いになって、死でも作って一生をぶらぶら過ごすほかなかったでしょう。才能にあふれ、学識豊かでプライドも高い仲麻呂に、それは我慢ならないことでした。そこで通常の出世コースである太政官で出世できないならば、もう一つの出世のラインも自分で作ればいいのだと、大仏建立以来の光明皇太后とのパイプを生かして、仲麻呂は光明皇太后に巧みに取り入りました。
皇后宮式の権限を拡大し、死尾中大とするのです。長官は私が務めます。
そうですか、仲麻呂、あなたのことを信頼していますよ。
こうして仲麻呂は死尾中大の長官、死尾令となりました。さらに聖武上皇の一周忌を前に、聖武上皇が皇太子として遺言していた船戸王を廃し、代わって自分の養子同然の大井王を皇太子に立て、ついには全国の軍事力を統括する死尾内相に就任、絶大な権力を握るに至りました。飛ぶ鳥を落とす勢いの藤原の仲麻呂、その仲麻呂に反感を高めている者たちがありました。故左大臣立花の諸への息子、立花の奈良麻呂の一味です。彼らは東大寺の造営や度重なる遷都で人民が苦しんでいることについて政府への反感も強めていきました。 天平17年745年平城京に都が戻った頃からクーデター計画を練っていました。その後女帝後見天皇の即位、藤原の中麻呂の台頭とことが重なるにつけ、いよいよ世直しの必要を感じていました。
やるしかない。
天平法治元年757年6月中に3度会合を持ち、最後の6月29日、安壁王、木文王、立花の奈良麻呂、大友の小麻呂、田地比の牛飼、田地比の山麻呂、大友の池主、田地比の高主、大友の海老と小野の東人らが天地四方を拝んで、共に塩汁をすすって誓い合いました。
塩汁をすする、なんかそういう風習があったんですね。来たる7月2日夕刻、
シビ内相藤原の中丸の屋敷を囲んで、これを殺害する。しかしこれら反中丸勢力の動きはすでに朝廷側に漏れていました。天平法治元年757年6月9日、すでに後見天皇より御事の理が出されていました。最近各氏族の長らが公用を捨ておいて、勝手に自分のところの氏族を集めている。こういうことはしてはならぬ。また各氏族は馬や武器を決められた数以上所有してはならぬ。武官を除いては宮中で武器を持ってはならぬ。宮中を20騎以上の集団で行動してはならぬ。これらの御事の理は反中丸派の不穏な動きに対する牽制として出されたものでした。6月28日、朝廷に密告する者がありました。
立花の奈良麻呂が武器を用意して田村邸を襲おうとしています。大友の小麻呂もこれに手を貸しています。
田村邸は藤原の中麻呂の屋敷です。平城京左京にありました。7月2日夕方、中江府の舎人上津道の飛脱が藤原の中麻呂に密告してきます。
私は反乱計画に誘われましたが乗りませんでした。黒幕は木文王、安壁王、立花の奈良麻呂、大友の小麻呂らです。彼らは内相の屋敷を襲撃しようとしています。
くん、けしからん。
同日、藤原の中麻呂は首謀者らを逮捕し、西寺府代理の警護などを行う役所に捕らえました。また兵士を使わし、平城京右京の船戸王の屋敷を包囲させます。翌7月3日、尋問が始まります。
白状しろ。知らぬ。
小野の東人らは口を割りませんでした。同日夕方、藤原の中麻呂は塩焼き王、安壁王、木文王、立花の奈良麻呂、大友の小麻呂の5人も召し出し、光明皇太后のお言葉を伝えます。お前たちを密告する者があったが、お前たちは私に近しいものであり、高い禄も受けている。何を恨んでこのようなことを企てたのか。このようなことはあろうはずがない。よって何じらの罪は許す。今後このようなことをしてはならない。光明皇太后はあくまでも穏便にことを済まそうとしている様子が見えます。5人は平城宮の南門の外に出ると、深々とお辞儀して光明皇太后の恩に感謝しました。7月4日、後見天皇は中納言藤原の長寺を遣わして小野の東人らをきつく尋問させました。
さあしゃべれ、しゃべれば楽になるぞ。
小野の東人はついに一切を白状しました。自白によると、立花の奈良麻呂らの計画は大胆かつ周到なものでした。まず守備内相藤原の中麻呂を殺害、中麻呂と結びつきの強い皇太子大井王を廃止、光明皇太后の宮に保管されている玉璽と液齢を奪い、玉璽は皇位継承の証となるもので、液齢は各宿所を行き来できる通行手形です。それらを奪い、後見天皇を廃して塩焼き王、安壁王、木文王、
船戸王のいずれかを天皇に立てるというものでした。
なぜ謀反を企てたのか
聞かれて、立花の奈良麻呂は、内相藤原の仲間の政治は非道だ、それでまず兵を挙げ天皇の許しを乞い、仲間を捕らえてから事情を申し上げようとしたのだ。
政治が非道とはどういうことだ。
東大寺の造営、
あんなものが何になる。飢え苦しむ人民もさらに苦しめるだけではないか。そこで尋問に当たった直氏は答えました。
東大寺の造営はお前の父立花の脆の時から始まっている。今お前は人民が苦しんでいるというが、モロエの息子であるお前の発言としては不適当ではないか。
そう言われて奈良麻呂は返す言葉もありませんでした。そうなんですね、聖武天皇の下で実際に四度の遷都や大仏造営を取り仕切ったのが立花のモロエです。その息子が奈良麻呂ですので、モロエの子のお前が言うことかと言ってるわけです。まあ一理あるなと。船戸王、木文王、大友の小麻呂、立ち日の牛飼い、小野の東人、鴨の常足らは杖で撃ち殺されました。安壁王とその妻子は佐渡に流されました。立花の奈良麻呂については記録がありませんが、おそらく拷問の末に殺されたと思われます。その他何人かが獄死し、他は流罪となりました。塩焼王、船戸王の兄だけは反乱の4人の王の1人ではありましたが、計画会議に加わらなかったし、計画会議が開催されたことも知らされていなかったために、本来流罪になるところを罪減ぜられて無罪となりました。こうして立花の奈良麻呂らのクーデター計画は未遂に終わりました。守備内相藤原の仲麻呂はこの機を逃さず、自分に敵対しうる人物を政界から追放します。仲麻呂の実の兄右大臣豊成は、三男の音縄が立花の奈良麻呂と交流があったというだけの理由で太宰の院外措置として太宰府に左遷されます。三男の音直は日向に左遷されます。中納言立日の広成は、一族が多くクーデター計画に参加していたという理由で退官させられます。この事件、立花の奈良麻呂の変の後、大上官の人事は一新されました。もちろん仲間にとって都合のいい方向に。
これでわしの天下よ。
北総エム藤原の仲間ろ。しかし仲間ろの栄光はあくまでも光明皇太后の後ろ盾あったればこそのものでした。その光明皇太后の命の火が消えるとき、仲間ろの栄光も尽きることになります。次回最終回、光明皇后中に恵美の推し活に続きます。講演録音も公開中です。日蓮と一編、鎌倉新仏教の巨人日蓮と一編について90分にわたって語っています。武田信玄さん、武田家滅亡、武田信玄の最後から後を継いだ勝頼が天正10年1582年3月天目山の戦いで敗れ、武田家が滅亡するまで語っております。詳しくはリンク先まで。発売中です。日本の歴史飛鳥奈良百人一首オンライン版、つれづれ草全243段、奥の細道現代語訳付き朗読など、細切れの知識ではなく体系立てて本格的に学びたいという方へ、オンライン版や DVD ロム版もご用意しております。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。